皆さんこんにちは。京都ひと町出会い門の時間になりました。こんにちはというより本当に明けましておめでとうございますと、いろんな番組で言ってはるから聞き飽きてはるかもしれませんが、やっぱりまだ1月3日めでたい真っただ中、皆さんね、おとそ気分はまだまだ抜けないところだとは思いますが、こちらの方はいかがなんでしょうか。今日の私のパートナーでございます。
はい、会長の江藤です。おとそ気分十分に抜けていません
そうですね、はい、やっぱりこのお正月最初の番組は建築士会としても江藤会長に登場してもらわねばっていう感じなんですかね。
そうですかね、はい、頑張ります
そうか、もう酔っ払ってちょうどいいぐらいになっちゃうしちゃうかな、出てきてもらおうかみたいな感じなんですかね。はい、ということで今日は2人でお届けしてまいりますさて、1月3日の放送でもある、そして江藤会長がまだおとそ気分が抜けないということもありではないですが、まあ、はい、いつもはね、ばったり将棋と、それから、建築士さんから、お話をしていただいている、はい、コーナーがあるんですけれども、はい、それをもう続けて、ね、はい、特番という形でお届けしてまいりたいと思います。はい、江藤さん、まあ、建築士会として今年、いろいろね、こんなことも考えなあかんなとか、こういう背景もあって、はい、今後のこういうふうなこうつながりに持っていきたいねんという思いもね、持ってらっしゃると思うんで、まずはそこのところ伺っていきたいと思うんですが、昨年末から、というより昨年からですよね、
そうですね、
結構建築界ではもういろんなことがあって、いろんな変化があったというふうには聞いているんですが、実際それがどんなことなのかってあんまり具体的に整理されて教えてもらえる機会がなかったもんですから、ちょっとここでそのあたり教えていただけるとありがたいんですけれども。
はい、わかりました。新建築士制度がスタートしたというのが去年なんですね。なんか変わったのかっていうところがあるんですけれども、実はまあ我々に対しては随分変わっておりましてね、建築士法の改正が行われたと、でこれが施行されたということなんですね。だけども、そもそもたどりますと、平成17年の姉派事件がまずスタートなんですね。でその後、まあ、建築基準法と司法と、この2つ法律があるんですけども、重要な建築に関わる法律があるんですが、この建築基準法が平成18年に改正されまして、一昨年6月20日にスタートしたと。
はい、
で去年の11月、28日に今度は司法の方が改正されたと。
建築司法という法律があるんですね。
はい、そうなんです。うん、建築司法というのはですね、建築基準法というのもよく皆さん耳に聞かれていると思うんですけれども、はい、建物を建てるときに守らなければならない、まあ、基本的な法律なんですね。もう最低限のこの基準が決められているというもんなんですよ。でこれに対して、まあ、司法というのは、建築物の設計とか工事管理ですね、設計及び工事管理を行う技術者の資格、これをきっちり定めて、この人はそれの資格があるから建築士であると、こういうようなことを言うわけですけども、その業務の適正化を図ると、まあ、そういうような法律なんですね。
建築士さんに対して、はい、もうこれだけは守らないといけないよ、ということが定められている、ということなんですね。
はいはい、で、まあ、この2つ の法律が重なって車の両輪のようになって、建築行政を、まあ、うまくこう運用しているということになるんですけれども、まあ、その11月28日に改正建築司法が、スタートしたと、まあ、こういうことなんですね。
はいはい、具体的に言うと、どんなふうに改正されているわけですか。
そうですね、具体的に言うと大きく4つ、まあ、5つぐらいの項目があるんですけども、はい、1つは建築士が、まあ、姉派事件を引き起こしたのはなぜかというと、どうも資質が足りなかった、能力が不足していた、この両方ではないかということがまずありましてね。でまずその建築士の資質能力を両方向上させようというわけですね。でそのためには1回試験を通ったからもうそれでいいんだということではなくって、はい、定期的に、まあ、3年ごとになるんですけども、で定期的に講習をちゃんと受けなさいと。
なるほど、
はい、こういう義務付けが行われたんですね。
はい、あ、じゃあそれまでは逆に言うたら、1回建築士の資格を取ったら、はい、その後、別に仕事してへんかっても、はい、そのなんかずっと持ち続けることができたと。
できたわけですね。まあ、逆に医師法もみんな同じですね。
そうですよね。
でそれではダメだというのが、まあ、これなんですけれども、でそうしたらその次にですね、その講習を行うところがちゃんとしてないとダメですよね。
あ、そうですね。
でそういう講習機関を登録制度で決めましょうと、はい、 で、まあ、それが決まりましたと。それから試験を受ける際に学歴、建築の大学を出たから何年経って試験が受けられるとかいうのは、そういういろんな学歴要件があるんですけども、これを少し見直しましたと、はい、でより実務に即した学歴を見ていこうということなんですけども。
なるほど。その机上のというか、その頭の中で勉強しただけでも、はい、実際のその実務的なところをきっちり分かってへんかったらあかんよ。
そりゃそうですね、うん、はい、でそういう意味ではその受験資格っていう方も同じようなことがありましてね、はい、きっちりとその受験資格があるかどうかっていうのをみな調べていこうと。例えば大学院出ますとね、建築系の大学院を出ますと、もうその2年間が実務経験に加算されたんですけども、はい、もうそんな単純ではさせないと。大学院を出てもちゃんとインターンシップを受けて実務をやった人 のみ認めるよとか、まあ、そんなことが変わったわけなんですね。
よりなんか、求められているものに変わっているっていうのは今お話伺って分かってきましたね、はい。
まあ、そうなんですけどね、下村さん、はい、これはまたいろいろ逆の考え方もありましてね、そういうふうに資格やる、これは設計管理業務に特化してやってるんですね、はい、でも建築の設計管理する人は何もその建築の技術だけじゃなくて幅広い知識、例えばですよ、うん、環境の問題とか人間の問題であるとか全て含んで知らないとダメですね。
そうですよね。福祉もそうですよね。
そうですね、うんうん、でそういう例えば環境に関する勉強をしていてもそれがカウントされないっていうのはこれおかしいですよね、
うんうん、
だからそういう批判もまあ多少はある一方ではあるということは今も検討の最中です、
うん、
はい。でまあそういうことが一つあるのと、だからより高度な能力を持った構造設計とか設備設計をする一級建築士の制度を作ったと、まあ、こんなことがあります。
はい。
まあ、そういうようないろいろな法律が変わったのですが、その中でもですね、設計管理、設計とか工事管理業務の適正化というところで消費者への情報をちゃんと開示しなさいということが決められたんです、
はあ、なんか消費者への情報開示って言ってもどういう情報があるのかっていうこと自体私なんかだとよくわからないかもしれないんですけれども。
そうですね、それはね、うん、例えば管理建築士という言葉があるんですけど、まあ、これはちょっと難しいから省略いたしますが、
はい、
その事務所の建築士さんがちゃんと自分が今からどんな図面を作るか作成するかということを事前に、うん、その消費者へちゃんと示しなさいと、書類で示しなさいと、
はい、
でその内容もちゃんと説明しなさいと、
うん、
で工事管理に先立ってはどのようにして工事管理をするか、鉄筋一本狂ってたらダメだって言う、うん、ってよく言うんですけども、うん、それもどんなような調べ方をして適合判定するのかということを言いなさいと、そういうことが言われてるんですね。
あ、はい、じゃあその消費者のにとっては、
はい、
最初にきちんと提示してもらうことによって、うん、あ、これからこういうふうに進めていかはんねと、
はい、
でもしもこういうことが分かった場合にこういうふうに方法を使ってこういうことが分かった場合には、
はい、
それはダメよとかっていうことになるんやっていうのが前もって分かるわけですね。
前もって分かるわけですね、うん、で前もって説明しなければ契約をして進めてはいけないという法律なので、これは、まあ、逆に言ったら我々のような設計をする人間、工事管理をする人間からもありがたいって言いますかね、
うんうん、
正しい方向だと思いますね、
うん、
それをなしに進めてそんなものいらなかったとかですね、いうこともあり得るわけですからね。
確かに出来上がってからね、
はい、
意見が食い違ってるというようなことは防げますよね、これによってね。
でそれとですね、あと一括再委託の禁止っていうのがあるんですけども、
はい、
これどういう意味かと言いますと、はい、ややこしいですけど、はい、丸投げしてはいけないと。要するに設計管理業務というものがを全くその丸投げをするっていうところが実はあったんですね。
丸投げということは下請けに出すということですか。
そうです、はい、でそういうとなんか本当にこうある人間が騙して違うものにやらせるようなこともあるんですけどね、逆に言うと外人の有名な設計家が、まあ、日本に来たと、
はい、
でも日本の資格は持っていないと、
はい、
で絵だけ描いたと、
うん、
でそれを、まあ、設計者が設計したことにしてポンと例えばどこかの大手ゼネコンに全部やらせると、あとこれも禁止ですね、当然これに引っかかるわけですね、
はいはい、
でもそれは本当はいいことかというと良くないですよね、
うん、
そのデザインは確かに新規性のある面白いものができるけど細かいところが考えられているかどうかというとそれは別の話ですよね。
分からないですね、うん、
だからそういうことのいわゆる 一括再委託の全面禁止で、これは特に3階建てかつ1000平米以上の共同住宅に限っておりますけどね、まあ、姉派問題でマンションが大きい問題になりましたから、
そうですよね、
それの反省から生まれた法律ですね。
はい、
でその他名簿閲覧、建築士の名簿を閲覧することができる。
あ、はい、あ、名前がちゃんと出てるわけですね。
出てるわけですね。そ、はい、から携帯免許証って僕まだ持ってないんですけどね、自動車運転免許証のような形の一級建築士の免許証ができましてね、でこれを見せろと言われたらはいとこう見せられると、
常にその提示できるように携行しておきなさいよと。
はい、
は
で、まあ、そんなことがあったと、
はい、
でその他ね、あと2点ほどありましてね、その一つが団体による自律的な監督体制の確立という、こうまた何のことか分からないわけのわからないことはあるんですけど、
何のことでしょうか。
はい、この団体というのは我々のような建築士会、それから建築士事務所協会、この、まあ、2つを指しているんですね。まあ、その他にもJIA さんとかいくつかありますけれども、そういうところが自発的に自分の会員さんに対していろいろ監督体制を強化して確立してくださいねと。でちゃんと知識をどうですかね、能力を向上させるようなための研修をしなさいとか、あるいは、まあ、そういう倫理的なこともですね考えるように団体としての役割を果たしてくださいという、こういう意味なんですね。
あ、これも大事なことかなと思いますよ ね、
うん、まあ、僕らこれ当然だと思いますけどね、以前からやっていたことなんですけども、まあ、そういうことが言われた、決まったと。でその他には設計事務所の業務報酬、まあ、要するに設計料がですね、低いんですね、とっても。
ああ、そうですか。
はい、紙と鉛筆にお金を払わないという悪習が日本にはありましてね、そういうノウハウに対して、知的ノウハウに対してあまり評価しないと、物にはお金払うが、そういうノウハウに対しては払わないというのがどうも日本にはまだ根付いているところがありまして、そういうところからもダンピングが行われたりしてですね、業務報酬がかえってはうまくなって機能してなかったと。でそういう中で工事管理業務を適正にしていこうと思うと、やはりそれなりのお金、設計工事管理業務を適正にしていこうと思うと払わなければならないというふうに、消費者への情報開示をちゃんとする代わりにちゃんとそういうお金も払ってくださいねという、まあ、この両面を今回の法律が見直しているんですね。
対等でないといけないですもんね。
う
ん、
そうですね。
ね、なんかお金払ってるからっていうので、
はい、
何でも言うことをね、通ると思ってもいけないし、はい、設計してやってんねんから言うこと聞かへんかったらちゃんと作らへんどみたいな ね、
そ う、 ですね、
そういうのもいけないしって、
それ二面性ありますね。
ね、
最初におっしゃっていただいたようにちゃんとした金額払っていただけないいうこともありますけども、逆に、建築士さんに遠慮してね、言いたいことも言えないで、なんか自分の思いと違うものを受け取ってしまったとかいうこともありますからね、この両面を考えないといけないと思いますね。
はい、そのように、まあ、大きく法改正がなされていると、はい、で、まあ、この改正の内容をね、今日これだけ詳しくお伝えいただいたので、ようやく私もなんとなくこう分かったというところだったんですが、これ実はこれだけ大きく変わるということは私たちの暮らしにもまた関わってくることがたくさんあるということで、その話は後半に伺っていきたいと思います。ではここで1曲お聴きいただきましょう。ビング・クロスビーでバイーヤ。さて1月3日、今日は京都府建築士会会長の江藤さんにお話を伺っております。先ほどは、まあ、ここ昨年から引き続き建築士会だけじゃなくて、まあ、建築界と言われるところに大きな変化があったんだよという話をしていただいておりました。で、確かに法改正があったんか。じゃあその法改正、今度私たち一人一人のその暮らしとどうつながってどう関係があるんやろうというところにね、話を進めていきたいと思うんですけれども、これ具体的に、はい、どういうふうに考えていったらいいんですかね。
はい、そうですね、まあ、実は建築士さんの方はですね、ある建築士さんなんかは結構今回の法改正によって処分規定、処罰規定というのがとっても厳しくなりましてね、
はい、
今まで建築士法違反をしても、まあ、それほど大きな刑罰はなかったわけなんです。
はい、
で例えば姉派建築士が結局あの時いくらの罰金で戦えたら50万円ぐらいなんですね。 で、ものすごくたくさんの人がね、家をなくしてですね、
そうですよ、出されて借金を背負うはめになったにもかかわらず、
ということだったんですけど、うん、まあ、その分社会的な制裁を受けてるとかいう言葉もありますけどね、 ありますけれども、やはり、まあ、刑法としては非常に軽かったと、うん、だからもっと重くすべきだという議論があって、我々建築士会もそれに対して反論はできなかったですね、うん、まあ、それはその通りだなということだったんですね、まあ、ということで随分やはりこと細かく処分処罰規定が変わりましてね、
はい、
まあ、例えば先ほどちょっと言いました、消費者の皆さんへ重要事項の説明というのをしなきゃいけない、うん、でこれをしなかったらちゃんともうそういう処罰を受けるようになってるんですね、うんうん、ということはですね、逆に消費者の皆さんはちゃんとそれをしたかといってきっちり見ておいて、うん、してなかったらしてないじゃないかといえば、やはり建築士は一生懸命せざるを得なくなるわけですね、
うん、
まあ、そういう中で、消費者の皆さんにはやはりその対等の立場に立つという意味のなんか足がかりとか手がかりみたいなものが与えられたという言い方もできるかなとは思います。
確かにね、ちょっと、まあ、話の質は違うかもしれないんですけど、まあ、よくこの番組の中でもね、昔の例えば大棚 の、はい、ね、店主の方なんかはすごい建築のことも用意してはった、うん、柱一本のことでもものすごい用意してはったから、
はい、
その、建てる側の人たちが、はい、ちょっとずるいことしようと思っても、はい、それはおかしいんちゃうかとか、はい、これはこうやとかってちゃんとこう指摘されるぐらいの素人さんにもかかわらず知識を持ってはったと、
はい、
だけれどもいつの間にかそれがまあ、知らなくてもいいことっていうようなその専門家の方に任せてしまったらいいって、はい、その信頼っていうのはもちろんあったにもかかあったんでしょうけれども、はい、それにしてもあまりにもその自分の家のことに関して無関心になりすぎて、うん、しまって行き過ぎた無関心さのところに行ってしもうて、
うん、
後でえらいことになってるっていうのに気がついてしまうということもあったっていうのは、消費者側としてもやっぱり反省すべき点だと私は個人的に思うので、はい、そういうやっぱり両方がこうきちんと、はい、知識専門性を持っている人が説明する責任で、今度それを依頼している側はそれを理解して、はい、きちんとほんまに間違ってへんかってチェックする、
はい、
責任、はい、そういうのもやっぱり必要になってくるのかなっていう気がしましたね。
全くそうだと思いますね、うん、でその今下村さんがおっしゃられたね、大棚の話っていうのは本当に僕らもいつもよく例に引くんですけどね、うん、そういう良き時代って言ったらおかしいですけど、そういうことが行われればそれは本当に素晴らしいことだと思います、うん、だけど、まあ、今現状で、実社会はそうはなっていないですよね。でほとんど建築のことは知らない素人が接種になって、消費者として、技術者 の、 建築士に依頼すると、でよくわからないと、で後でひどい目に遭うというようなことが、うん、まあ、構図としてはあるわけですね、
うん、
で逆に言ったらその辺 の、 構成って言いますか、構図をきっちり整えるから、
うん、
お互いいい関係でありなさいよというのが今回の法律の趣旨だと僕は思います。ですからね、逆に言うとその、非常に処罰の部分だけに重きを置いてですね、なんかやたらこう厳しくなってしまったと、刑法で引っかかるような感じがするというようなことで被害妄想になるのもおかしいですしね、
うん、
で国交省も直接言ってるんですけど、そこまでこう法務省との連携ですね、だから全てをそういうに処罰するということではないと、いうことは言っておりますから、
うん、
まあ、そのあたりを信じてですね、より良い方向に進んでいったらいいと思うんですけれども、まあ、逆に言ったら建築士、すいません、接種その発注者に残されているのはですね、やっぱりいい建築士をどう選ぶかということだと思うんですね。でそのいい建築士を選ぶのは発注者の責任ですよということが今回の法律の原案に書かれているんだと思います。
あ
でこれは国交省の人と話してても同じことを言いますね。で今回の姉派事件で悪かったのは接種だって言うんですね。でこれ接種というのはアパートの住人のことじゃないですよ、
うん、
アパートを作るように、まあ、それを発注した作らせた人間ですね。
建設会社
に発注した人間がいるんですね。
あ
ディベロッパーね、全てのディベロッパーが悪いわけじゃないですけども、うんうん、でディベロッパーが手抜きを、まあ、半ば 間接的に強要したわけですね、まあ、そういうようなこともあったわけですし、それから建て売り住宅で違反が多いのも、これも建築主発注者が無理やりに違反させているところもありますね。でそれをやすやすと受ける設計者と、建設会社がいたのもこれも確かですけれども、まあもともとはその発注者が大きいということがやはり国も分かっていたんですね。
なるほど。
で、まあ、こういう法律の改正があったから、そういう観点でもう一回捉え直すと、そうすると、情報開示をどんどんしなさいって、情報開示をして私たちはこれだけこう真面目な設計建築士ですよということを出すと、でそれを見てちゃんとそういう人を選ぶ責任は、その発注者にありますよと、まあ、こういう構図ではないかと思います。ですからそういう発注者がそういうことを十分な説明と知恵、それを聞いた自分の説明を聞いて、その上でいい建築士を選別していただければ、うん、建築界全体が底上げとなっていくというふうに考えるんですね。
なるほどね、はい、だから専門的なことはね、情報いっぱい持ってはるのは、うん、建築士さんとか業界の方なので、その人たちは、消費者にとってもできるだけ分かりやすいような情報をたくさん、きちんと開示していくっていうこと、うん、すごい大事ですよね、うんうん、はい。そうやって建築士会では、としてもいろんな役割を今度果たしていかないといけないということになるわけですよね、うんうん、はい。
今まで例えば違反建築の多くっていうのはですね、実際これはもうどう言ったらいいんでしょうかね、笑い話として聞いていただいたらいいんですけどね、例えば3階建てしか建たないところにね、4階建てビル建ててくれと、
うん、
無理な注文をする施主っていうのはやっぱりいるわけですよね、いたわけですね、少なくとも、うん、でそういう人がどんなふうな言葉を言うか言ったら、他の設計事務所やったらやれると言ってるぞとか、うん、でそうしたらもうやむをえずそれをやってしまうと。でまあそういう時にこの状態をどうやって打破していくかっていうなると、2つ方法がありますね、
はい、
で非常に法律を厳しくして、もうどんなことがあってもそういう4階建てを無理に建てることができないようにしてしまうと。でそのためには建築士を処罰規定を厳しくしていくと、うん、こういう発想になってくるわけですね。だけど本来そうやってやっていくんですけども、一番問われているのはその4階建て建てろよと言ってる人だということなんですね、と私たちはそう思っているんですけれども、はい、で逆に言ったらそういう4階建てを建てようというような接種に対して、それはダメですということを僕らがちゃんと言えないといけないと、はい、いうだけのものを持っていないと、ダメだなということだと思いますね、
はい。建築士会としてもいろんな取り組みをされてますよね。
はい、はい
はい、
そうなんです。で先ほど団体としての自律的な監督体制っていうのがあったんですけれども、そこで特に建築士会は研修というものに力を入れているっていうことに、一応認められているんですね、
はい、
で研修というのは何かって言ったら、勉強会とか講習会とか見学会とかそういうものなんですけれども、うん、それのいわゆる先ほど一番最初に出てきました定期講習、これはもう義務的に受けなきゃいけないんですけど、うん、それ以外に義務的でないような講習とか研修をどんどんやっていくぞと。でそれもなるべくこう迅速した有益なものをやっていこうということ、こういうことを我々は考えていましてね、
はい、
で研修をどんどんしていくということ、で次にその研修を して受けてしっかりと勉強している建築士をきっちりと評価して、位置づけていくということ、これを CPD 制度っていうのでやってるんですけどね、
はい、
CPD っていうのは、障害教育の自分が研修努力をしているっていうことなんですけど、これをポイントにして、インターネットに載せて外に広報していくと、こういう法律を制度を今運用しております。
これだけ自分はその研鑽を積んでおりますというふうに表明できるわけですね、
そうですね、
そういうふうな、研修活動を一生懸命されている京都府建築士会ということになるんでしょうけれども、しかしいっぱいその町づくりの中で考えると、やっぱ建築士さんも、1個の例えば施主さんに頼まれて1個の住宅を作らはるというようなところもあるんでしょうけれども、それプラスその、その建物が地域にとって、どういうふうな、
ね、
はい、 意味を持つっていうか、うん、見えるかっていうところもね、うん、また難しいところだと思いますが、
そうですね、うん、こういう街づくりっていうのはね、やっぱりその倫理的な働きのこの、うん、第一歩だと思うんですね、うん、でこういう地域貢献につながる街づくりというのを建築士会は非常に大事だと思ってますんでね、街づくりはもうぜひともこう建築士会の第一番目の重要なポイントとして進めていきたいというふうに考えています。
日本の場合はどちらかというとその建物は自分のものになった時点で、うん、結構どうしてもいいんやとどういうふうに ね, うねやってもいいんやっていう意識がどうしても、まあ、自分の持ち物的な意識が強くなってしまいがちなんですけれども、まあ、なんていうのかな、社会的な益を考えると、うん、やっぱりその時に、うん、建物ここの地域でこの建物はどういう存在になってるんやろうかとか、うん、どういうふうな建て方をするとどういうふうな見せ方をするとどういう地域に貢献になるんやろうか、うんっていうのをね、建築士さんと一緒に考えられるような、うん、そういう可能性もあるんじゃないかなというような、今日はお話を聞いていたしました、はい、ありがとうございました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で、さよなら。